ご理解第54節。徳のないうちは心配する。神徳を受ければ心配はない。まず、ご神徳を受けたい。ある人は、金光教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。哀楽では一切をお得にしていく道を教える。まずは一切信愛論のマスターから。一切をお得にしていく道、それは神様からご信用していただけれる道というのでしょうかね。私どもと神様との間の、信頼関係というのでしょうか。信じられる中、そういう中を築いていくのがこの哀楽理念の何と言いましょうかね、一つの目的とも言いましょうかね。その哀楽理念と言われるものの中に、これは二つのことがあるように思いますが、そのいろいろありますけれども、今日申します二つのことというのは、一つはいわゆる本当なこと、これをした方がよい、これはしない方がよいといったような、これはした方がよい、こうした、こうするのが本当だといういわゆる本当ですね。またそれは本当なことというのは、ある意味こうしなければならないということでもあるかと思いますね。こんなことをしていたのでは神様のご神徳はいただけない、こうすれば神様のご神徳をいただけれるという明らかに、何と言いましょうかね、正しい、正しくないというものが、区別がつくものですね。と、もう一つは、哀楽理念の中にも、その、これがいい、あれがいいとは区別をつけられないようなものもあるように思いますね。でも師匠がこうされるから、師匠がこう教えてくださるからという、そうさせていただこうと、師匠に勘ならおうという姿勢を持って行じる部分でしょうかね。それは必ずしもそれが正しいとか正しくないとかは言えないところですね。一切信愛、これは正しいことだと思います。正しくない。一切は信愛ではない。というところは正しくない。という、またその一切信愛ということは正しいとか正しくないとか、判定ができますね。しかしもう一つのことから、これはご流儀というのでしょうかね。そういうものがあるように思います。道というものがあります。茶道であったり、お茶の道ですか、華道ですね、お花の道であったり、そういうものがありますけれども、そのご流儀が、その流派によってご流儀がありますね。お花のいろいろなご流儀のお花があります。お茶の道もそうですね。また、書道、書の道ですか、書道においてもいろいろなご流儀があるようですね。流派というのですか。それで、うちの流派が正しい、あっちの方は間違ってる、ということではないように思いますね。その、好みというものもありましょうから、その、こういう生き方の方が好みだ、こちらの方が良いと。優劣つけがたいところがありますね。正か、何と言いましょうか。邪か邪とは言いませんね。正か義かということでしょうか。こちらが正しい。こちらの生け方が間違っている。こちらの生け方が正しい。というような判定のできない。どちらも正しいけれども、どちらもそれぞれのご流儀があって、それでどちらも良い。 という世界がありますね。そういう範疇に属するものだと思うのですけれども、例えばある方はご信者さんですが、第一に神様ごとを取る、第二に公ごとを取る、第三に私ごとと、何か行事なら行事が重なった、教会でお祭りがある、そして公ごと、村うちで何かそれこそ会合がある、そして最後は私ごと、家で家中のものでどっかへ旅行に行こうとしていると、その三つのことが重なってしまった、ある日に重なったというなれば、まず第一に神様ごとを取ると、そしてもし神様ごとが何と言いますかね、終わってしまった、そしたら次にはまず神様ごとを先に取らせていただいて、そしてそれが終わったら村の町の会合に出席するというのでしょうか。そして最後にそれも終わったら私ごと、さあどっかに遊びに行こうといったような、そういう感じでしょうかね。そういう、大変この方はおかげをいただかれた方らしいのですが、有名なご信者さんだそうですが、ある教会のですね、そういう信、公、私という順番をつけておられたと。まずは神様ごと、次は公のこと、そして次は私ごと。なかなか中には私ごとを胃の一番に取る方もおられますね。まあ何はさておき自分のことだと、さあ遊びに行くことがまず第一だという方もおられます。まあ他には、まあ村内の村内で例えばその会合がある、この会合の方がまず第一だ、教会のことはその後でよいという方もおられましょうし、そういうその人のご流儀ですね。まあどれがいいとか悪いとかはなかなか判定がつきにくいものですが、師匠大坪宗一郎氏のご流儀、それは真でもなければ公でもない、私でもない、そういう順列はない。一にも神様、二にも神様、三にも四にも五にも神様、ただ一筋なのですね。ですから神様ごとが終わったら公ごとを取ろうとか、公ごとが終わったら私ごとを取ろうとか、そういう公ごとも私ごとも全くない、一切が神様ごとの世界なのですね。一にも神様、二にも神様、三にも神様、四にも五にも神様というのが師匠の神様に対する姿勢であられるのです。そういう姿勢ですね。これも一つのご流儀だと思いますね。そしてもう一つよくありますことは、教会のお祭りなどがありますね。最近はみんなの都合を考えて日曜日にしましょう、土曜日にしましょうということが多いようにもありますね。第何日曜日にと第何日曜日がその月例祭ですと、いわゆるその方が休みが多いですからね。まあ日曜日の方がみんな休めるから、まあ休んでいるから教会にお参りもできるだろうと、そしてそのお祭りをわざわざ普通の日にしたら、わざわざ会社を休んででもその教会にお参りしなければならない、そこまでする人も少ないからだんだんお参りも少なくなるだろうといったようなこともあるのかもしれませんね。ですからみんながお参りがしやすいように日曜日にお祭りをしようということのように なってきていることが多いようにも思いますね。けれども師匠の場合はそれは違いますね。それこそ御大祭は4月の16日だ、10月の16日だ、月例祭は1日10日18、23日だと日付を切っておられますね。決められている、固定されている、何々は何月何日だと、そのこの何月何日ではなく何月の第2日曜日にしましょうとか第3日曜日にしましょうとか、そういうことではないのですね。いわばそれでは日にちが毎年違ってくるわけですから、まあそれはそれで良いのかもしれませんが、師匠のご流儀としては毎月決まっている、毎年決まっている、この年だと、失礼、この日にちだと決められている。ですから日曜日ではないことが多々ありますから、その時には会社を休んででもお参りに行く、あるいはちょっとだけお休みをまあ抜けさせてもらってでもお参りに行く、または子供たちであれば学校を休んででもお祭りに参加するといったような、まあ現代今風に言うと大変ストリクトというのでしょうか、厳しいものかもしれませんね。そしてかえってああまあ休んでまで行くことはないわと、その人が遠のいていくということでもありましょうけれども、そのいわば固定された日に日を固定してあるということは、会社を休んででも行こうという人、学校を休んででもお参りさせようと、お参りしてきなさいということですから、それだけのまあ力があるというのでしょうかね。おかげならおかげのそれだけの力がある。いわば学校を休んででも仕事を休んででもお参りするだけの値打ちがあるというものを与えきるのでなければとてもそうはいきませんね。そういう休んででも行こう、休んででも行かせていただこう、休んででも来なさいというほどしのそれだけの価値がある、値打ちがあるということでもありましょうね。それがそのお祭りならお祭りの日を決める、年間行事が決まっているというのが、日にちが固定されているというのが師匠大坪宗一郎氏のご流儀ですね。そのご流儀、師匠のご流儀を伝えようとしておられる、師匠のご流儀を残そうとしておられる神様でもあるように思いますね。その人が助かる、例えば教えがある、人が助かるために教えがあるという世界があります。その教えを行じると人が助かると、もう一つその教えを伝えたいがために人が助かるという世界もあると思いますね。例えばその師匠のご流儀を伝えたい、そのことのために人が助かるという世界もあるということですね。まあ、これは大変微妙なところですけれども、人が助かることのために教えがある。そして教えを伝えることのために人が助かるという世界もあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。